みいたします。旧約聖書創世記26章23節から33節。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。その頃アビメレクは友人のアフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなた方は私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今、主に祝福されています。そこでイサクは彼らのために宴会を催し、彼らは飲んだり食べたりした。翌朝早く彼らは互いに契約を結んだ。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼らのところから去っていった。ちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、彼らが掘り当てた井戸のことについて彼に告げていった。私どもは水を見つけました。そこで彼はその井戸をシブアと呼んだ。それゆえその町の名は今日に至るまでベールシェバという。聖書は以上です。
おはようございます。簡単に短く自己紹介をした方が良いかなと感じております。もうご存知の方も多いでしょうが、ご存知の方にも知っていただきたいことも含めてお伝えしたいと思います。斉藤勇、同盟教団から、家内の千恵子とともに台湾に宣教師として派遣されて、もう14年目になりました。この西大寺キリスト教会がホームチャーチでございます。私は1966年山形県の田舎で生まれました。私が生まれた時に父親が28歳で、母親が25歳で、で長男なんですけども、で私が生まれた時の両親の年を足したら53になったんですね。それで名前にした。53と書いて勇美、本当の話でございます。弟がおりますが、弟は普通の名前です。59とか63とかではない。小学校に上がる前に父の仕事の関係で上京いたしました。ちょうど引っ越した家の通りを挟んだ向かいに赤い屋根の可愛らしい教会がありました。小学校1年生の子供クリスマス会をきっかけに教会に通うようになります。私は本当に教会行くのが好きで、家はクリスチャンホームではなかったのですが、もう本当に教会が大好きになった。何が好きだったか、聖書のお話を聞くのが好きだった。本当に 聖書のお話っていうのはこれ面白いです。本当に面白い。でもただ一つだけわからない話があった。それはね、十字架の話。十字架の意味がわからない。イエス様はあなたの罪のために十字架で死にましたと毎週のように教会学校の先生が語ってくれる、その意味がわからない。罪、自分の罪がわからなかった。まあいい子だったんですよ。ね、勉強も一生懸命して、親の言うこともよく聞いて。そうこうする間に小学校の高学年の頃、教会から離れます。教会嫌になったわけではなくて、他に一生懸命やりたいことができたんですね。水泳を一生懸命、私は水泳がね、もうあえて自慢になりますが、早かったんです。ものすごい早かった。テレビにまで出ちゃった。私の専門の種目がバタフライで、優勝したこともあったんですけども、小学校6年生の夏に夏の練習の時に背中に痛みを覚えるようになって、しばらく我慢していたのですが、ついに泳げなくなってしまう、医者に診察してもらって、レントゲン取ったりした。君、こう背骨の軟骨がずれてるよ。いわゆるヘルニアですね。水泳をやめました。本当にもうかけて、それだけにもう集中して、もう夏は毎日、日曜日も、オフシーズンも週に3日、4日は泳いでいた生活がもう、パタッ。止まって水泳を諦めていく。振り返ると、小さな小さな挫折とは呼べないような出来事でしたが、その当時の私にしてはもう耐え難い苦しみ、本当に挫折でした。もうね、体育の授業もずっと見学、学校に行くと友達を妬む。誰も俺の気持ちは分かってくれないだろう。そして家に帰れば母親と親と喧嘩をする。お母さんには僕の気持ちなんか分からないだろう。しかしその後一人で部屋にこもると、それが自分の問題であるということはもう分かっていたわけです。誰が悪いのでもない、これは自分の問題だ。しかしそういう苦しみの中で、私はね、分かった、あ、僕には罪があった。人を妬み、人を羨み、自分の問題を人のせいにしながら生きている、そんな罪の姿に気づいて、そして幼い頃から教会学校の先生に聞いてきた十字架のメッセージがよみがえってきた。あ、教会に帰ろう。それが私の信仰生活のスタートでありました。その後いろんな紆余曲折もありましたが、導かれて伝道者となり、また西大寺キリスト教会の良いとの良い出会いがあって、皆さんとの交わりの中、台湾宣教を続けております。一言お祈りをします。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。父なる神様、あなたが 私たち一人一人にこの朝も語りかけておられます。あなたがイエス様の十字架のその命の値をもって買い取るほどに愛しておられる皆さんと共に神の御言葉に耳を傾けてまいります。聖霊ご自身が豊かに働き、私たち一人一人の心にあなたの御言葉を照らしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。創世記26章、アブラハムの息子イサクの生涯はこのほぼ26章にこうギュッと凝縮する形でその生涯が描かれております。創世記26章の描くこのイサクの人生、それは一言で言えば苦労を重ねた労働の日々であったと思います。その苦労の発端はイサクの保護を守る、イサクを守ると約束した王アビメレクからある日突然出て行ってくれと言われた16節の出来事にありました。この地域の王アビメレクはそれまでイサクとその妻を保護するように国中に命令を出していたのですが、このイサクが祝福されていよいよ豊かになっていくのを見ながら心中穏やかではなくなっていく、これは、ね、妬みです。妬みです。そして手のひらを返すように出て行ってほしい、イサクを追い出してしまう事件が14節から17節に記されていました。お読みします。14節から17節、彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。そしてアビメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから、我々のところから出て行ってくれ。イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。ここでは、ね、ただ追い出すだけではなく、せっかくイサクの父の代に掘ったその井戸まで塞いで、結果イサクは耕した畑さえも手放さねばならなかった。こういうね、一連の出来事を見ていると、これはイサクの一生の中でも最大のピンチであったろうと思います。しかしそうした困難の中でもイサクは一切争うことなくこの土地を後にし、場所を変えて再び黙々と井戸を掘り汗を流していく。26章を読むとイサクがたびたび井戸を掘っているのにお気づきになると思います。この時代羊などの家畜を飼う者にとっては井戸掘りというのはね、生涯にわたって続く大事な、しかししんどい偉い仕事でした。家畜の群れを養うため水を求めて井戸を掘り続ける、そうやってこう額に汗を流して働き続ける人生、それが イサクの生涯だった。しかもその最中に井戸を埋められるという嫌がらせを受け、王アビメルからも追い出されてしまう。しかし主は生きておられました。真実な主はそんなイサクを24節の御言葉をもって支え続けるのです。厳しい人生の最中に、まるで喉の渇きを癒す一杯の水のように、一つの御言葉が信仰者を癒し支えていく。振り返れば、いや実は私たち誰もがそんな経験をしてきたのではなかったでしょうか。恐れてはならない、私はあなたと共にいるという励ましを、人生の険しい山坂で聞いていく、そんな経験。しかし、そうした苦難続きだったイサクの人生がここに来て思わぬ展開を見せていきます。26節から29節。その頃アビメレクは友人のアフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなた方は私を憎んであなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして平和のうちにあなた方を送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今主に祝福されています。ゲラルの王が友人と将軍を伴ってイサクを訪ねてきた。これはイサクにとっても驚きでした。なぜあなた方は私のところに来たのですかと声を上げていくイサク。それに対する王の答えが28節です。私たちは主があなた、つまりイサクと共におられることをはっきり見た。察するに、このアビメレク、イサクを恐れるあまり追い出しては見たものの、追い出した後のイサクの姿にさらなる恐れを覚えてしまったということだったんでしょう。そう、これはすごい。イサクの黙々と生きる姿に普通の人には真似のできない力強さを感じた。もうこれはかなわん、もうこれはかなわん。それゆえ最後は友人二人を連れ立ってイサクを訪ね、どうか私たちと仲良くしてほしい、頭を下げていくことになるのです。それにしてもね、驚きです。イサクの生き方は、まことの神を信じているわけではないアビメレク王をしても、主があなたと共におられることをはっきり見た、ここまで言わしめていく。 このイサクの勢いっていうか、威厳というか、だってイサクは力や武力を誇ったわけではなかったのでしょう。彼のしたことといえば、争いが起こるたびに場所を変え、ただ神様を信じて黙々と井戸を掘り続けた、ただただそれだけのことであったのに。でも実はこういうひたむきな生き方の中にこそ本当の強さがあったのだ。私たちは改めて教えられていくことになるのです。私たちも覚えておいたらいいでしょう。神を信じて生きるっていうこと、それは実はこれほどに力強いことであったのだ。ただ一人の信仰者がそこにいる、そして力を振るうわけでもなく、ただひたむきに唯一まことの神を信じてひたむきに生きている、ただそれだけのことで、実は伝わっていくメッセージがある。もう13年以上前ですが、台湾の第一期選挙はこれ大変でした。選挙といっても言葉もおぼつかず、生活するだけで精一杯の頃です。もう言葉の未熟さも教会に行っても説教できるわけでもないし、人に福音を説くことができるわけでもない。そういう中、セルフイメージがこうひたすらこうダウンしていった。それがね、第一期宣教の現実でした。もう俺はダメだ、俺はダメだ、もう落ち込むことばかりで、自分が宣教師だなどとは恥ずかしくて口にもできなかった。しかしそんな私を支えてくれたのが、すでに召されましたが、寺田志摩子先生の残されたある一言でした。志摩子先生はこう言われた。生活すること自体が宣教よ。たとえ言葉にハンディがあってもいいじゃない。自分の国を離れ、自分の母国語を捨てて、海外で苦労しながら福音のために生きている、そういう生活、宣教師の生きる姿を見せるだけで大きな説得力を持って何かを伝えることができる。生活することが宣教よ。実はね、これはね、宣教師だけではない。一人のキリスト者が自分の置かれた場所でただ神を信じて御言葉を握って祈りながら生きている、そういう姿だけで何かを周りに伝えることができる。たとえ雄弁に語れなくても、神を信じ前を向いて生きている、そういうあなたの存在が時に信仰を持たない人を驚かせ、感動させていくような迫力というか力、信仰を持って生きるとは 実にそれほど影響力があることなのだと、この朝もう一度心に刻んでおきたいと思うのです。そう、そう、皆さん自身の姿、神を信じ信仰を持って生きるあなた自身の存在が、いわば福音を伝える一枚のトラクトです。神を信じるあなたが前を向いて生きていくときに、そのあなたの生き様がそのまま生きたトラクトのように何かを周りに語り始めていく。あなたの存在が福音を語り始める。一国の王アビメレクさえも恐れさせていく信仰者イサクの生き方。されど今朝の箇所を味わいながら、それとともにもう一つ心に深く残ったのは、イサクの心の広さ、人を許す姿でした。27節でイサクはね、思わず口にしています。王に向かい、あなた方は私を憎んで追い出したのに、なんで来たのか。この一言は、ゲラル滞在がイサクにとって決して良い思い出ではなかった。いや、むしろゲラル滞在がイサクの心に深い傷を残したことを物語っています。私はここを味わいながら思いました。普通の人の生涯、ことにこのイサクのような自己主張の少ない人の人生は我慢することも多いので、それゆえに傷つくことも多かったろうな。しかも傷ついてもそれを隠しながら生きなければならない。彼の人生はそういう偉いしんどい人生だったかもしれない。一方、それとは正反対なのが王アビメレクです。自分でイサクを追い出しておきながら、もう手のひらを返すようにして調子の良い言葉を並べていく、このアビメレクの軽さ、もう言葉が軽い。特に29節、私たちがあなた、つまりイサクに手出しをせず、ただ良いことだけをして送り出したように、こういうね、口から調子の良い言葉ばかりを並び立てる様子はもうそらぞらしいっていうか、普通の人なら何を今さら、何をこの後に及んで、恨み事の一つや二つを返したくもなるところだろうと思います。でもイサクは言い返さない。言い返すチャンスなのに言い返さず、むしろ王の願いを受け入れて食事の席を整い、契約を結んで、翌朝には平和のうちに王たちを送り出していく。本当はね、27節、あなた方は私を憎んだと思わず口から出てしまうことからも察しがつくように、イサクの心の中には実は言いたいことが山ほどあったのです。山ほど言いたいことがいっぱい。 でもアビメレクが、主がイサクと共におられます、あなたは今イサクさん、あなたは主に祝福されていますというのを聞いた直後に、すべての言葉をすべて飲み込んでいく、すぐに言葉を飲み込んでいく、そしてもうそれを聞けば十分と言っているかのように、過去の出来事をすべて水に流して許していく。こういう態度はやっぱりイサクらしいというか、実は同じような状況の中で正々堂々、井戸の所有権を主張した父アブラハムの強さ。お父さんはね、アブラハムって人はね、こういう場面で自分の主張を堂々とできる強さのある人だった。そういう父アブラハム、彼は確かに強かった。そういう父のたくましさとは対照的な、人を許していくイサクの人となりをこの箇所はよく物語っています。アブラハムは確かに強い人だった。そういう父のような強さはなかったけれど、イサクの生き方で心に残るのは人を許す心の広さであったと思います。神を信じる人にふさわしい態度、生き方、それはいつも喜んでいなさいとか、ね、感謝しなさい、ね、あげればいろんなものがあると思います。そしてその中には間違いなく人を許す心の広さも含まれている。人を許すこと、心広くあること、こういう生き方を進める御言葉はもうあげればキリがないほど。でも中でも私たちが最も親しんでいるのが主の祈りの一節ではなかったでしょうか。私たちに負債のある人々を私たちが許しましたようにという主の祈りの5番目の願い。私たちが自分の罪の許しを神に願う前に、まずは人を許すものであることができるように、そういう生き方をイエス様は私たちに励ましてくださった。イサクはそういう人を許す心広い生き方をその後ろ姿で私たちに見せてくれたのです。彼は確かに許した。アビメレクからの過去の仕打ち、非礼をすべて許していく。こうやってアビメレクを送り出した後、イサクは新しい井戸を掘り当てます。この嬉しいニュースは、何かアビメレクを許したイサクに神様が与えてくださったご褒美のようです。そう、王を許すイサクの姿は確かに神様の御心にかなった。そんなイサクを通して私も人を裁くものではなく許すものでありたい、心広くありたい、教えられたことでありました。私の伝道者生涯も早いもので25年を超えました。人と関わるのが伝道者の仕事ですから、25年の中で いろんな人間関係の挫折や傷も経験してきたように思います。でもそれだけではなかった。ただ傷を受けただけではなかった。祈り続けていくと不思議なようにどこかで和解が用意されていく。時には十数年を経ての和解、そんな恵みの機会もありました。私たちが人と和解できる、人を広い心で許すことができる、これは私たちがイエス様の十字架を見つめながら歩んでいる証です。私たちに負債のある人々を私たちが許しましたように、そのように私の負債も許してください。今日もこの主の祈りを口ずさみながら、人を許していくものでありたい。人を許すときに私たちは、十字架によって私たちを許してくださったこの福音を、イエス様の恵みを再び深く経験することができるのです。創世記が記すイサクの生涯は、ベールシェバを掘り当てた33節で一つの終わりを迎えます。この次の次の27章から主役はヤコブに移っていく。そして私たちはヤコブの人生を追いかけていくことになります。まあそうやって考えると、イサクの人生は誠に地味というか、彼は地味王君というか、確かにアブラハムやヤコブと比べるとドラマの少ない普通の人、常日頃から争いを好まぬ穏やかな性格なども相まって、イサクっていう人はね、創世記の中で確かに影の薄い平凡な人であろうと思うのです。彼はいい意味で凡人です。でもだから逆に驚きだったのです。その普通の人イサクが、王アビメルクを恐れさせていく。あなたは今主に祝福されています。26章の終わりで王に言わしむるほどに。そして王アビメルクを許していくイサクの並外れた心の広さも驚き。こうした平凡ではあるけれど、苦難の中成長、成熟を遂げていくイサクを見ていると、私は改めて人育ての達人である神の御業を思わずにはいられないのです。イサクは確かに普通の人だったでしょう。取り柄といえば争いを好まないこと。でもその取り柄も、こう裏を返せば臆病のそしりを受けるかもしれない。まあ26章の彼の人生の始めを見ると、奥さんのリベカを妹と偽るような、そんな気の弱さも確かにあった人です。でもそういう普通の人イサクを、時間をかけて主は育んでいく。そして最後は一国の王をして、主があなたと共におられるのを見たと言わせるほどまでに成長、成熟を遂げていった。普通の人でも信仰を通して心 こまで強くされていく。ですから私たちは人を育てる神の力を信じたいのです。たとえ平凡な自分であっても、神が育て成長させてくださる、この神の御業に私たちは信頼を寄せていきたいと願います。かつて結婚をする前、妻の千恵子に千恵子の義父の父のことを聞いたことがあります。もう 今はもう電動車人生50年を超えて、義父の福音的な教会が支える老人ホームで暮らしていますが、その父について以前千恵子に聞いた。お父さんはどんな牧師だったの？お父さんはどんな牧師だったの？その時の千恵子の答えが印象的でした。普通の人、普通の人だよ。特別優れた才能があるわけではないけれど、ただ神を恐れ、長い間諦めずに福音を伝えている。これはね、心に残る褒め言葉だと私は思いました。私たちは自分をことさらに何か優れたものであるかのように見せる必要はない。普通でいい、普通でいい、平凡でいい。しかし普通の人であっても、その人が神に信頼して生きるなら、人は自分を通して働く神の素晴らしさを周りの人々に証ししていくようになるのです。冒頭の祈りの時に引用したのが詩編の37編3節、主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。これを読みながら私は、これこそイサクの生涯だと思いました。私たちは普通でいい。神様により頼む信仰こそが私たちを輝かせていく。自分の能力でもなく、自分の残した業績でもない、ただ信仰によって輝いていけるならそれで十分。そんな生き方があることを教えてくれた私たちの大先輩イサクを、この朝心に留めたいと思います。福音賛美歌324番3節、御座におられる主イエスよ、その目を我に注いで、全き心主のために捧げるものとしたまえ。今週この新しい一週も、天の御座におられるイエス様を仰いで前に進み、世にあっては人を許す広い心を持つことができるように、そのように祈りの後に歌いながら皆さんと心を一つにしたいと思います。お祈りします。天にまします父なる神様、あなたを信じて生きる私たち一人一人の生きる姿そのものが、聖霊の導きの中で世にあって大きな証となりますように。そして私たちが許しと和解をもたらし、周りにいる人々に広く深く豊かに福音を伝えることができますように、私たちをまず十字架においてお許しくださった主イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。